はい、どうも皆さんこんにちは、よいしょ。はい、なよラジ第3回ですね。今撮ってるのが9月4日21時36分ですね、まあ木曜日の9時ぐらいということで、まあまだ見るドラマもないということですね。まあ暇だからちょっと久しぶりに撮ろうかなみたいな、そういうノリでまあ第3回を撮っています。サボっていたわけじゃないんですけどね。あ、まあサボってましたけど、まあサボっていた理由としてはですね、まあでもあれですよ、ラジオに関することもまあやってましたよ。ジングル作ったりとか、あとまあ挿入用の効果音作ったり、まあジングルはちょっとうまくいかなかったんですけど、今ねちょっとまあ、 例えばテレビとかでよく放送禁止用語とか使った時にピーッとかバキューンとかなるのを、それをナイラジ風にちょっとアレンジして作ったのがまあありまして、まあそれを作っただけですね。まあでもまあそれ以外にもいろいろしてたんですけど、まあ形に残ったのはそれだけですね多分。でですね、まあ最近まあ秋に入ったんですけど暑いっすね。まあ体育祭の練習がうちは始まってるんでですね、でまあうちの地元とかは結構ね、春の間に終わっちゃってるんですけど、なんでうちだけね秋なんでしょうね、わかんないですけど、まあそれはいいや。ちょっと最近日焼けがですねすごくてですね、前までは袖のところで白と黒はっきり分かれてたんですけど、今はちょっと全部黒を目指してちょっと、ね、袖をまくって外の体育に挑んでいるところです。あとはまあ、コーナーなんですけど、まあお便りをですね、ブログにやっぱ知名度がないということでお便りがあんまり来ないんですね。でまあそれのこともあって、まあコーナーいっぱいあったのをとりあえずまあ普通オタを募集して、そこからいろいろしていこうという、まあ特にコーナーを設けずに、まあ割とフリーダムにグダグダとしつつやっていこうという、まあそういう考えでございます。で、ね、今ちょっと貯金をしてるんですけど、今4000円ぐらい貯まってるんですよ。でまあ6000円ぐらい貯めてですね、ちょっと椅子を買いたいんですね。あれじゃないですか、背中がガタってなるやつ、なんていうの、オフィスチェアじゃないけどさ、なんかガタってなるやつ、まあ情報が増えないですけど、ガタってなるやつ欲しいんですよ。あと肘掛けがついてるですね、今ね、そう、もうガタってもならないし、狭いし滑るし、肘掛けもついてないし、あとガタってならないんでね、ちょっといろいろ使い勝手が悪いんですよ。遊びに来た友達からもですね、ないうちの椅子は座りにくいとか勉強しにくいとか、ね、勉強もしに来たわけじゃないくせにですね、しかも机の上にパソコン置いてたら勉強できないから、なんだやりにくいとか、はかどらなかったとか言われてですね、メールが来たしかもその人からメールが来た、もうなんか散々言われたんですね。まあでも椅子は買い替えようと思っていたところなんで、まあ椅子を買うためにコツコツ貯金を始めています。まあね、バンドとしての活動もねちょっと本気でやっていこうと思っててですね、まあ今曲の制作も進行中です。いい曲ができそうです。はい、じゃあそれでは行きましょうか。じゃあ掛け声をいきます。なよラジ、よいしょよいしょよいしょ。この番組は楽しい学校生活をお届けするなよの提供でお送りします。このコーナーは特にテーマもなく、まあその場で話題を見つけつつも、まあダラダラとお便り読んだり、まあトークをしたりしていこうというコーナーでございます。ですね、まあ今回はまあ溜め込んでいたということで、お便りが何通か来ているので、まあその中からちょっと読んでいきましょう。それでは、じゃあまずは1通目、 ラジオネーム中一男子さん、中一男子なんでしょうね、きっと。中一男子って書くぐらいですからね。でもまさか高校生だったり女の子だったりはしないとは思います。中一男子さん、何ですかね。なゆさんこんにちは。なゆラジ、いつも楽しく聞いています。いつもって言っても2回しかやってないんだけどね、ごめんね。中一男子さん、中学入ったばっかりの中一男子です。まあ、中1男子でしょうね。きっと中1男子なんでしょう。いきなりの中間テストが、結構散々な結果でした。授業は聞いてるつもりなのですが、どうしても点が取れません。というか、勉強の仕方がわかりません。そこでなゆさんに質問というか教えてもらいたいことがあります。なゆさんは、テスト前の勉強や普段の勉強はどうやっているんですか？おっと、真面目な質問が来たね、これ。まあねえ、勉強でしょ。俺はね、基本そこまで勉強するってわけじゃないんだよね。っていうか、だからちょっと重要なところだけちょちょいっと上げていこうかと思います。じゃあまずは国語から。国語はまあどう転んでも問題集やら授業中に書いたノートから出ることがほとんどだと思いますので、テスト前しっかり読み直しましょう。そこでね、大事なのが、文法とかのこう順序をしっかり覚えておく。文法とかはですね、基本覚えてたら何問でも解けますんで、まあ文法とかをちゃんと覚えましょう。それとあとは漢字のテストがあるなら、まあ漢字もしっかり覚えておきましょう。でですね、まあ漢字を覚えるときは、炭酸を、ちょっとね、今コーラをね、久々飲んで、二酸化炭素が腹からちょっと抜けようと今していてですね、ちょっとやばい、ちょっと待って。で、なんだっけ、まあ漢字を覚えるときはですね、まあ読みと関連付けて覚えるのはまあ当然なんですけど、例えばですね、どんな字があるだろうね。例えば例えばちょっとわかんねえ、例えばな、まあ、例えばうるせえな俺、例えばうるせえな。まあ部首とか作りとかの読み方でだけど、まあなんていうんだろうな、例えばなんかないか、なんかまあ意味を考えながら覚えていくことが大切ですね。はい。まあなんで、まあ例えばうるせえって本当俺、まあ、水に関係のある、例えば言ったよ。まあ水に関係のある漢字だとすれば、まあ山水であるとか、そんなまあ意味を考えつつ覚えていきましょう。それでまああと英語はあれだね、英語も意味を覚えながら、口に出して書きましょう。まあ文法、まあ基本文をね覚えたら応用してどんどん解けるんで覚えましょう。でテストの時は三単元やら過去形やら、まあいろいろそういうのを結構簡単なミスで点を失わないようにしていきましょう。それんでまあね、あと数学も計算ミスしなかったら公式使ってどんどん解けるからね、問題よく読んで当てはめていきましょう。理科と社会は覚えなさい。以上。はい、じゃあ中一男子さんどうもありがとうございました。んー、じゃあ2つ目、ペンネーム、これなんて読むんだろう、なんだこれは、んドラゴン、あのね、怒りっていう字にね、修羅の羅にね、あとなんて読むのこれ、語、あの中国のさ、義語色の語に、うん、はなんだろう、これ、うんって書いてね、ドラゴンだけど、これ、ドラゴンって読むんだろうね。で、まあ、内容はと言いますと、なやさん、こんにちは、いつものやらず聞いています、あ、みんな、やらず聞いていますから始まるんだね、基本なのかな。なやさんの前の記事を見て、部屋の画像をアップロードしていたんですが、結構、結構、ん、まあ結構、うん、 片付いていて、とても感動しました。別に感動するようなねえ部屋じゃないんだけど、ごめん、なんか大事な人いる。片付けのコツを教えてください、お願いします、ですって。ちょっとどうよ、片付けのコツとか初めて聞かれたな。まあちょっとじゃあ周り見渡しながらどんどん答えていきましょう。まずコード類は束ねて壁に、壁というか僕はですね、あの壁にフックをかけてつけて、それにあのワイヤーネットを張って、それに S 字フックをかけて、そこにコードを吊るしてます。ヘッドホンと、あとあんなギターのシールドとか充電器、うん、まあそれをつけてます。で、まあ、壁をね使えば下に物が散らばることもないし、机の上が散らかることもないし、まあはたまた引き出しの中がごちゃごちゃになるということもないんでですね、まあ壁にかけられるものを壁にかけていくといいと思います。まあ、見栄えがいいかどうかはまあ別としてね。で、あとはまあ本棚だね。本棚に本を入れましょう。うん。まあ、本棚、本入れるから本棚って言うんだけどさ、まあね、下に本とか散らばってたらそれはまああれだからね、ただ見栄えが良くないから、うん、どうしようね。ドラゴン、ドラゴン、でまあ机の上が散らかってるって人は多分教科書とかが散乱してるんだろうけど、俺は机の下にA4 サイズのクリアファイル、クリアファイルじゃない、なんファイルボックスっていうのかな、これあのファイル立てるやつ、それを置いててね、その中にあの机のな上のちょっと鬱陶しいものとかを入れて、あのもうおもちゃ箱状態、うん、ほんとおもちゃ箱状態、もうそんな感じにしててですね。まあだから勉強するときに、うん、周りに物があって困るなんてことはないんですね。まあ教科書とかプリントとかは、まあ、とりあえずあのファイルボックスとかそういうなんかね、それを放り込めるものを用意して、とりあえず放り込んでおけばいいと思います。そしたら机の上が散らかるってこともないし、まあそういうの隠したいならその箱だけか、ボックスだけ隠せばいいから、うん、まあそんな慌てて片付ける必要とかもなくなるんじゃないかなと思います。うん、であとなんかあるかな。引き出しは俺んち引き出しがないんですよね。全く引き出しがないんで、うん、引き出しのことはちょっと答えられないですね。うん、でも電源コードとかはしっかり束ねましょう。束ねられるものはね、うん、あの AC アダプターとかは束ねると危険ってのもあるね。あのなんかこうさ、あれだよ、スパイラルチューブっていうのかな、あれつけたらいいみたいですよ。俺は使ってないですけど、うん、まあギターとか大きいものは端に寄せるなりなんなりして、まあ真ん中ら辺のスペースを確保してたらね、広く感じるという意見がちらほらちらほら。俺の部屋は狭いんでですね、まあどんだけ端に物を寄せてもやっぱ狭いものは狭いということで、もうそこは割り切って生活してますけどね。まあ狭い方は僕は好きなんですけど、はい。うん、あとまあ机の上に散らばってるゴミとかはさっさとゴミ箱を捨てましょう。あともうあるけど使ってないもの、あのね、後々使うだろうと思って取ってても結局使わないでゴミになっちゃうっていうのがあるんだよね。そういうのはもう捨てましょう。もう思い切ってね、まあ、どうしても思い出があるとかな、捨てなくても捨てない方がいいんだろうけど、あとまあじゃあゴミになりそうだったら持って帰らないとか、まあそういうねものを持ち込まない的な、あの比較三原則的なね、あの持たない、持ち込ませない、作らないだっけ、うん、なんだっけということでね、まあ無駄なものを作らず、無駄なものを持ち込まず、まあ、そうやってしていったらね、物で溢れるってこともないんじゃないだろうかね。あとはバラバラになってるものは縦に揃えるとかね、まあそういう、まあ、ちっちゃい工夫とかしていったらなんとかなると思うよ。うん、うん、そんな感じかな。まあお便りはこんな感じですね。まあ、うん、まあいっぱい来てたんですけどね、まあちゃんと答えられるのはこのぐらいだからね。うん、まあ、仕方ないね。仕方ないっていうか、まあそんなもんだね。だからちょっとなんか適当に語っていこうかなと思います。ですね、 じゃあナエルは何だろう、ギターを始めたきっかけについて話そうかな。僕がギターを始めたのがですね、まあ中1終わりぐらいだっけ、そのぐらいに、ですね、まあ、なんで始めたかっていうと、バンプオブチキンっていうバンドが好きで、まあ結構有名だと思うんですよね。フラッシュとかだったら K とかかな、あとまあゲームとかで、まあテイルズオブジャービスのオープニングテーマとしてカルマが使われたり、それとかあと三丁目の夕日のあの続編かなんかで花の名って曲が使われたりして、まあその辺で、まあバンプオブチキンっていうバンドが好きだったんですね。それでまあ中1の終わり頃になって、あ、俺もギターやりたいなと思って、まあギターを始めるに至ったわけですけど、まあ最初に買ったギターがですね、あの桜楽器っていうとこで買った、フォトジェニックだったっけ、フォトジェニックのですね、あの初心者セット、あのなんかアンプとか、まあ、あのなんかね、シールドとかいろいろついてて、まあ1万円ちょいぐらいのやつを買って、まあ独学でずっとギターやってきましたね。まあ最初は雑誌に載ってたあの弾き語りっていうのが C とか、あのコードにコードを弾きつつも歌うみたいな、そういう弾き語りから始めてですね、でまあずっとやってるうちにコードチェンジもできるようになって、まあ F も割と簡単に抑えられるようになって、つか未だに B が抑えられないんですけどね、まあ F より B の方は俺的にはレベルが上だろうと思ってるんですけど、まあこれはまあ個人差があるということで、はい。でですね、まあどうだろう、で中2の時もまあそんな感じで、中2の終わりぐらいにですね、あれだ、なんだっけ、あの石鹸屋っていうバンドを知ってですね、まあそれはあのまあかの有名なあのニコニコ動画でですね見たんですけど、まあライブ映像を見てですね、すごいかっこいいなと思って、そこから石鹸屋の曲をコピーしだしましたね。石鹸屋の曲はですねロック系でパワーコードっていうのが多いんですね。でそこから僕は今パワーコード主体のギターに入ったわけですね。はい。でですね、まあ最近は結構パワーコード弾きにも慣れて、まあ時々ソロというかなんかね、ソロ系のリフが入るのをそのソロ練習したりもして、まあちょっと歩幅を広げていきたいなと、まあバンドもやるつもりなんでですね、まあ作曲する上でもまあソロとか入れたらかっこよくなるかなということで、まあそういう練習もしててですね、この前あの7月ぐらいに新しいギター買いましたね。あの水色のですねディバイザーっていうところから出てるマーキュリーってブランドのですね水色のテレキャスターをですね2万5000円だったんですけど、それがあのちょい傷特価ってやつで、あの1万まで値段が下がってですね、あ、僕テレキャスターっていうあのちょっと丸みがあるボディが好きなんですね。それでですね、まあ水色、薄い水色ということでですね結構好きな色だったんで、まあそれもあれですね、衝動買いというか、まあお金もあったんでですね買いましたね。まあ使ってる感じはちょっとやっぱ前のストラートキャスターっていうあの初心者セットですね、それよりもまあ雑貨重くてネックが丸みがあって、まあ、ちょっと最初癖があるなと思ったんですけど、まあ慣れてくると結構、まあ、ジャキジャキした音が出て、まあ、結構自分好みに弾けてると思います。あとはマルチエフェクターっていうのも買ってですね、まあ8000円ぐらいで、ちょっと夏7月から8月にかけてちょっとすごく出費が多いんですけど、今度椅子も買うつもりですし、まあそれ買ったらオーディオインターフェースっていうそのねパソコンに音を取り込むのにちょっとまあそのままギターの音じゃちょっと合ってないから、オーディオインターフェースっていうのを通してパソコン向けの音に変えましょうみたいな、まあそういうやつかな、そういうのを買おうと思ってて、まあそれだけでも椅子とオーディオインターフェースだけでも1万かかっちゃってですね、しかもちょっと今自分のギターじゃないギターがですね部屋に居候してて、まあちょっと友達のまあ T 君としましょう、 T 君、その子のギターがですねちょっと家にあって、でまあ一番最初のギター、まあストラトうん、なんだっけ、初心者セットのストラトキャスターが、まあ、今友達の手にあるわけです。まあなぜかというと、
友達アンプを持ってないんでですね、まあ、ギターも友達からその友達が友達からその友達から買ったっていう、まあそれかアンプを持ってないんでですね、まあ、あの生音が大きい、僕のテレキャスじゃなかったストラトなんか生音がすごく大きくてですね、まあそれでちょっと変えてみたいな、変えてっていうか、うん、なんだろう、大きいから貸してよみたいな、それで今彼のギターはうちにあるわけです。アイバニーズのですね、青の SG かな、これなんかちょっと尖ってますね、テレキャスは丸いんですけど結構尖ってます。まあ結構デザインはかっこいいんですけど、まあ、僕はあんま好きじゃないかな、あの青と黒のトラメっていうのがある、トラメですね、かっこいいけど、ネックがちょっと 薄くて、その前の友達が貼ってた弦が結構柔らかめの弦なので、僕ちょっと固めの弦使ってるんですけど、柔らかめの弦なんで、まあ、チョーキングとかがしやすくてっていうか、もうギターについてずっと語ってたらわかんない人わけわかんないですけどね、まあ、ギター始めるときの参考にでもしてください。で、まあ、これから始めようって方はですね、まあ、安いのでいいので、まあアンプとかついてるのを買うか、それともそれか、まあ、お金があるのであれば、まあ、少々いいギターを買ってですね、まずはまあ雑誌とかに載ってる曲をひたすら練習してコードを覚えるとかしたらいいんじゃないですかね。で、まああとはバンドかな、バンドは結構、まあ、軌道に乗ってきたというのかな、曲決めもしたいな、まあちゃんと決まってはないんですけど、まあギターとベースでですね曲を決めて、今ちょっとギターとベースでやって、まあそのうち、まあキーボードにも音源渡してるんで、キーボード入れて、まあボーカルを入れて、キーボード入れてて、キーボードもボーカルもいるんですけど、まあキーボードの 音を入れて、でまあボーカルを合わせて、まあ曲ができたら、曲ができたらというか、まあコピーなんですけどね、石鹸屋の、石鹸屋の曲で何をやるかっていうと、あのミシャグジエンパイアっていう最近出た、あの最新のアルバムに入ってる結構ノリのいい、まあノリん、ふざけたロックっていうんですかね、まあ結構ロック調の曲と、あとは二足歩行のテングウォーキングっていうやつですね。まあこれはいつ出たんだっけな、ちょっと覚えてないけど、まあ、これも結構リズムが好きですね、ベースはかっこよくて、まあ、うん、いい感じの曲なんで、ちょっとコピーしてみようかみたいな感じでですね、まあギターとベースで話し合って やろうっていう話になって、ちょっとキーボードの音をどうやって取り込もうかなっていうのをちょっと今試行錯誤してます。で、まあ並行してね、オリジナル曲もどんどん作っていきたいなと思ってます。それでまあどんどんライブしていって、有名になりたいなとかちょっと妄想を膨らませつつもね、ちょっとなんかデビューしたいなとかちょっといろいろ思ったりしてね、まあバンドでなんかしたいなとか思ってます。うん、そんな感じかな。まあちょっと、あと俺の部屋、ぬいぐるみが多いんですね。なんかプーさんのぬいぐるみ、エーベックスのクマのぬいぐるみ、あと、誰かは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行った時にお土産で買ってくること、あの、チャッピーの動く人形とか、あとスヌーピーとかも結構いっぱいあるんですけど、女の子の部屋かとか言われましたね。まあちょっと、まあ置いてるだけでも結構、上がるんですね。まあ置いてます。あとうちわがいっぱいあるね。この前練習試合、あ、違う、こっち側か、あの先輩たちの試合見に行った時にあのご自由にお取りくださいってうちわがあったんで、あの3枚ほど持って帰りました。友達はあの5枚とか6枚とか持って帰ってました。で、まあ、まあご自由にお取りくださいだから自由でいいだろうとか言ってましたけど、6枚7枚ってさ、持って帰っても使わねえだろうって話ですよねまあそんな感じかな。うん、そんな感じです。で、まあ話してほしいこととか、まあありましたら、まあお便り送ってください、お願いします。あと、まあ質問とか普通にお便りは受け付けておりますので、どんどん送ってください。ちょっとグダグダなラジオですが、はい、では、それではナユのトークのコーナーは終了かな。エンディング、よいしょ、エンディング、よいしょ、よいしょ。はい、だらだらとしたこの時間お付き合いくださり誠にありがとうございました。
ですね、まあ一人でやっているということでですね、まあ一人トークということで、まあグラグラになるのは仕方ないということで、まあご愛嬌と見てまあお願いします。これからもどうもよろしどうぞよろしくお願いいたします。ですね、ゲストさん呼びたいんですけど、ちょっとね集まらないよね。まあもういつでもゲストはね募集しておりますんで、ナイラジに出てみたいとか、そういう俺ならこのグダグダさを解消させてやれるぜとか、もういろんな方がをいろんな方々を募集しております。どうぞたくさんお手紙をください、お便りをください、よろしくお願いします。メールを送る際は hina.sams@gmail.com hina.sams@gmail.com メールをお願いします。その際、まあ、ラジオネーム、まあ僕とですね、リアルに面識がある人は名前とかも添えてくれると嬉しいです。でまあね、内容もしっかり書いてどんどん送ってください、お願いします。ホームページっていうか、まあ、ブログの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでまあ最近ね曲を作ってるということで、曲ができたらまあラジオで書けようかなとかも思ってるんで、はい、お聞きください。まあプログラミングにも手を出そうかなとか思っている次第です。タイピングゲームをね、あのベースのナゴミンと作ろうかみたいな話になってるんで、はい、そちらもお楽しみに。それでは